幸運のほくろ。著者、海野重造。翻訳者、ガーネット。どうして俺は幸不運なんだろう。病院の門を出ると、こらえこらえた鬱憤をアスファルトの路面に叩きつけた月田半平だった。院長は、何大丈夫ですよ。こんな病気なら、注射の50本もやれば、造作なく治りますよ。ただし、50本が1本欠けてもダメですよ。それをお忘れのないように、と言った。1回3円として、150円の金がいるわけだ。ああ、これがたった一度の代償なんだ。た一度というのは少し説明を要するが、この判定は元来低層堅固の男だったのを友人たちが引っ張り出して京都名物の小窟玉の井へ連れて行ったのだった。これは友人にも多少の悪巧みはあったにしても、主たる動機は判定という男が細君に死別してから丸2年、この方、空警を定粛に守り続けているのを見ちゃいられなかったせいだった。そして判定は、あくまでも防災への提訴を主守するつもりだったのである。彼のエネルギッシュな相方の理解を得ることができず、ついに暴力を持って征服されちまったのである。そして数日後に、判定は体の一部に異常を発見したのだった。彼にとってそれは踏んだり蹴ったりの不運だった。いや、それよりも差し当たり大問題なのは、あと49回の治療代をどうして捻出すべきかということだった。これが5年前なら5000円の貯金があった。その年の暮れ、3000円というものを使って新妻を持った。その細君は、さらに次の年に慢性病になり、天地療養をすることになって、残額の2000円はバタバタとなくなってしまった。そして貯金通帳から、最後の50銭までがきれいに払い出されると、間もなく、細君の寿命も天国に回収されてしまった。彼は全く無一文になったのだった。49回の注射をやらなければ、この身がだんだん腐っていく。こうなると、半平は泣いてばかりもいられなかった。三日三晩考え抜いた挙句、やっとの思いで、彼は案外手近に一つの案を発見したのだった。どうだったね、貸してくれたかい？判定は、下宿の2階に待っていてくれた友人、川原豪太郎の顔を見るが早いか、こう声をかけたのだった。その友人は、バツバツ生命出ている男だった。うん、貸してくれたがね。友人は、タバコの煙をせわしそうに吸った。君の言うほどは、ダメだったよ。じゃあ、いくら貸したい？200円か？うんや、その半分、100円だ。ち、100円ポチか。それじゃあ、治療代にも足りはしない。判定は、川原のバツバツ生命へ、1万円の保険をかけているのだった。この際、払い込み金の一部を定理で貸してもらおうと思って、川原に交渉を頼んだのだったが、 それが最高100円ではすっかり予想を裏切ってしまった。どうも気の毒だがね、どうにもしようがないよ。これが君のサイクルの保険だったら、ここんとこで君は1万円の札束を掴んでいるはずだった。そういえば、なるほど。どうして俺はこう不運なんだろう。不運といえば思い出したわね。友人の川原は改まった口調で語り出した。新粒子という乾燥化の話を聞いたんだが、君、幸運のほくろというのがあるんだ。顔にできているほくろといえば、普通、鼻筋を中心として、左側にあるに決まっていて、右側にあるのは、非常にあれなんだそうだ。そう言われて、気をつけて人の顔を見ていると、なるほど、顔のほくろは、みんな、左側にあるね。ところで、右側にほくろのある人間が、全然いないかというと、そうでもないのだ。極めて稀だが、あるにはある。そして、右側にほくろのある人は、大変幸運なんだそうだよ。君も、いつまでもやもめでいずに、今度は、幸運のほくろのある若い女でも探し当てて、再婚してはどうかね。大変耳寄りな話だった。自分の顔に幸運のほくろを植え付けるわけにはいかないが、鮮やかな幸運のほくろを持つ若い女を女房に持てば、相当運が向いてくるだろう。そりゃあ、本当かい。三平は問い返さずにはいられなかった。新粒子の言うことだもの。絶対に信用がおけるさ。友人は三平の会議をあざけるように言った。それでも、5分間ほどこのまま安静にしていてください。院長は注射器とアンプルの空とを看護婦に手渡しながら言った。最初のうちはどうしても注射の反応は強いですよ。まだ2回目だからな。ではお静かに。そう言って院長は部屋を出て行った。後には看護婦が残って、手術機械をカチャカチャと片付けているばかりだった。あ、そんなに？頓拠な声を上げて看護婦が飛んできた。大動きになってはいけません。痛みますか？もし、目を閉じていた半平の顔のあたりに、若い女の体臭が、ぐんぐん濁ってきた。彼は興奮で、締め付けられるようだ。ずるく目を閉じたまま、嗅覚で若い看護婦の全身を舐め回している半平であった。声を出しちゃいけませんよ。看護婦の熱い息がいきなり半平の耳元でしたかと思うと、彼の一方の手首はぎゅっと握られてしまった。これを後でお読みになってください。判定は、ことの意外に驚いて、看護婦の顔を見上げた。おお、彼は、もう少しで大声を出すところだった。逃げるように急ぎ足で部屋を出ていくその看護婦の、肉付きのいい顎の右側に、黒大豆をそっと貼り付けたような、ほくろが、明らかに認められた。おお、幸運のほくろ。往来へ出ると、探偵は若い看護婦から手の内に握らされた いくつにも折りたたまれてある紙片を開いてみた。そこには鉛筆の端に書きで、こんな文面がしたためられてあった。失礼ごめん遊ばせ。病院で一回3円かかる注射を、私の合宿へ午前8時20分までにおいでくだされば、半額でいたします。小石川区バツバツ町、つぼみアパート7号室、唐崎みどり。半平の顔がだらしなく溶けた。後人の巷にさらすのが苦しいニコニコ顔だった。こんなほくろを持った女を一目見ただけで、こうも運が良くなるものか。駐車料は半額で済むことにはなるし、幸運に恵まれた若い女は探し当てるし、それに、あの唐崎さんという看護婦の素晴らしい性格はどうだ。彼はすぐにも飛んで帰って、唐崎さんと握手をしたくてたまらなかった。筋書き通りに、唐崎さんといつしか同棲するようになった半平だった。新婚旅行も、唐崎さんではない、新妻みどりの稼ぎ貯めた財布のおかげで、南伊豆まで遠出をし、温泉気分と夫婦生活等を満喫することができた。だが、東京に帰ってくると、半平は重病になって、どっと床についてしまった。高熱がいつまでも下がらなかった。食物もろくろく口へ入らなくなって、とうとう新婚後、30日と経たないのに、何が幸運のほくろだ、と唸りながら、半平は奇跡に入ってしまったのだった。哀れな半平だった。話はこれでおしまいである。打足を加えるならば、半平の考えは間違っていた。幸運のほくろは、やっぱり幸運のほくろだった。なぜなら、半平の死とともに、1ヶ月で未亡人になったみどりは、バツバツ生命から現金で金1万円なりを受け取った。それが、防腐のかけていた生命保険だったことは、読者諸君のよく承知のところである。幸運のほくろは、緑にあったので、半平にあるのではなかった。半平の認識不足が、この物語を生んだのだった。定本、赤外線男、他6点。春陽文庫、春陽堂書店、1996年、括弧平成8年4月10日、初版発行。著者について、1897年12月26日から1949年5月17日、日本における SF の始祖となった小説家。本名は佐野章一。徳島市の伊賀に生まれ、早稲田大学理工科で電気工学を専攻。逓信省電気試験所に勤務する傍ら、1928年、昭和3年、新青年に電気風呂の開始事件と名付けた探偵小説を発表して、小説家としてデビュー。以降、探偵小説、科学小説、加えて少年小説にも数多くの作品を残した。太平洋戦争中、軍事科学小説を量産し、 海軍報道範囲として従軍した海野は、敗戦に大きな衝撃を受ける。敗戦翌年の1946年、昭和21年2月、こういう小栗忠太郎の死が追い打ちをかけ、海野は戦後失意のうちに過ごす。筆名の読みは、海野十座、海野十蔵の二通りが流布している。岡九十郎名でも作品を残し、本名では電気関係の解説書を執筆している。